メッセージ3、不朽不滅の中で主イエスキリストを愛する。バーズアイビュー、ローマ数字1、不朽不滅の中で私たちの主イエスキリストを愛するすべての人に恵みがありますように。エペソ6章24節。 A、 恵みは私たちが紹介生活をして神の定められた御旨を成就し、神が彼の敵に対する問題を解決するのに必要です。 B、 主を恵みとして享受することは彼を愛する人たちと共にあります。1、エペソ1章4節の愛は、神が彼の選ばれた者たちを愛する愛、また神の選ばれた者たちが神を愛する愛を指しています。エペソ1章4節、すなわちこの方は愛の中で見舞いに清く傷のないものになるようにと、世のもといが置かれる前からキリストの中で私たちを選び。2、エペソ3章17節によれば、私たちは愛の中に根ざし土台付けられます。19節によれば、私たちは知識を超越したキリストの愛を知ることができます。神の耕された地として、私たちは根ざして成長する必要があり、神の建物として、私たちは土台付けられて建造される必要があります。3、エペソ4章15節と16節が掲示しているのは、私たちが愛の中で真実を固く保つこと、体が愛の中でそれ自身を立て上げることです。スモール A、 これはキリストの中にある神の愛です。その愛は私たちの中でキリストの愛となります。その愛によって私たちはキリストと彼の体の主体仲間を愛します。スモール B、 愛は神の内なる実質です。エペソ人への手紙の目標は、私たちを神の内なる実質の中へともたらすことです。それは私たちが神を愛として享受し、神聖な愛の甘さの中で神の臨在を享受し、それによって私たちもキリストが行ったように他の人たちを愛するためです。 C、 正常な紹介生活のために、私たちは不朽不滅の中で主を愛する必要があります。 1、 パウロの文書における不朽不滅の用法によれば、この言葉は主に神と神の事柄を指しています。天然のものはすべて腐敗します。しかし神聖な命である神と復活の中にあるすべてのものは不朽不滅です。 2、 不朽不滅の中で主を愛することは、新創造の中で主を愛することであって、旧創造の中で主を愛することではありません。第2コリント5章17節、ですから誰でもキリストの中にあるなら、その人は新創造です。古いものは過ぎ去りました。見よ、それらは新しくなりました。ガラテヤ6章15節。割礼も無割礼も重要ではありません。重要なのはただ新創造です。3、不朽不滅の中で主を愛することは、聖霊が内住している、再生され、更新された霊の中で彼を愛することです。4、不朽不滅の中で主を愛することが意味するのは、エペソ人への手紙の中で掲示されている不朽不滅のすべての事柄に従って彼を愛することです。5、主の回復の中で私たちは三一の神、神聖な命、私たちにとってキリストが何であるか、彼が何を行ったか、そして紹介に関してエペソ人への手紙の中で掲示されている神聖な霊のものである、天敵で不朽不滅の事柄すべての中で、私たちの主イエスキリストを愛する必要があります。ローマ数字2、エペソ人への手紙の最後におけるパウロの祝福は、起ころうとしていた問題をあらかじめ示しています。 それは啓示録2章2節から5節における主の叱責によって示されているように、エペソにある教会の愛が消滅してしまうということです。啓示録2章4節から5節、私にはあなたを責めるべきことが一つある。あなたは初めの愛を離れてしまった。そこであなたはどこから落ちたかを思い出し、悔い改めて初めの技を行いなさい。しかしそうしないなら、私はあなたのところへ行く。そしてもしあなたが悔い改めないなら、あなたの燭台をそのところから覗き去る。 A、 エペソ6章24節の結論の言葉は、恵みの臨在に対して一つの条件を加えています。それは不朽不滅の中で主を愛することです。これが暗示しているように見えるのは、もしエペソ人がそのような方法で主を愛さなかったなら、主の恵みはもはや彼らと共にないということです。B、エペソ人への手紙は恵みと愛の関係を強調しています。これが示しているのは、私たちが恵みを継続的に受け、享受したいなら、愛という一つの条件を満たす必要があるということです。エペソ4章2節、謙虚と柔和を尽くし、辛抱強さを持って、愛の中で互いに担い合いつつ、15節から16節、むしろ愛の中で真実を固く保って、私たちはすべてのことで、彼、すなわち頭であるキリストの中へと成長し込むのです。この方から、体全体は、その豊富な供給のあらゆる節々を通して、また、それぞれの部分の度量に応じた活動を通して、結合され、組み合わされ、体を成長させ、愛の中でそれ自身を立て上げるに至るのです。C、エペソにある教会は、主を愛する事柄において失敗しました。そのような失敗が、各時代の教会の失敗の主要な理由となりました。ローマ数字3、エペソ人への手紙における教会の啓示には2つの主要な面があります。第一の面はキリストの体を建造する務めの働きです。第二の面は私たちの霊的生活であり、それは多くの霊的な経験からなっており、それは私たちが教会生活に符合する生活をすることができるようにします。 A、私たちは務めの働きを行って、キリストの体を建造することによって、不朽不滅の中で主を愛する必要があります。エペソ4章11節から12節、そして彼ご自身は、ある人たちを使徒、ある人たちを預言者、ある人たちを伝道者、ある人たちを牧する者、また教える者として与えられました。それは生徒たちを成就して、その務めの働きへと、キリストの体の建造へと至らせるためであり、1、今日必要とされているのは、体の有機的な建造です。その建造は直接頭としてのキリストによってではなく、あるいは賜物のある人たちによってでもなく、すべての主体が成就されて、賜物のある人たちのように、機能することによってです。2、キリストの体の建造は以下の部類の永遠で栄光の働きを含みます。スモール A、私たちは他の人たちを訪問して福音を述べ伝え、彼らを三一の神の中へともたらし、彼らを神への犠牲として捧げる必要があります。スモール B、私たちは新しい信者を家庭の集まりにおいて牧養し、彼らを養い、彼らを助けて成長させる必要があります。それによって彼らは自分自身を生ける犠牲として神に捧げることができます。スモール C、私たちは子組の集会において生徒たちを成就して、彼らに務めの働きを行わせ、キリストの体を有機的に建造する必要があります。スモール D、 私たちは生徒たちを導いて預言させ、教会の集会の中で 人一人に神のために語らせ、教会を有機的に建造する必要があります。 3. これはキリストの体の有機的な奉仕であり、それはまた新約の福音の祭司の体系の有機的な奉仕です。このことにおいて私たちは使徒パウロと同じようになり、知恵を尽くして労苦し奮闘してキリストの中で完全に成長したすべての人を神に捧げなければなりません。 B 私たちはエペソ人への手紙の各章で明らかにされている教会生活に符合する霊的経験において、不朽不滅の中で主を愛する必要があります。 1. エペソ一章が明らかにしているのは、私たちが愛の中で神の御前に清く傷のないものになるようにと、キリストの中で選ばれたということです。2章が明らかにしているのは、私たちが神の傑作であり、良い働きのためにキリストイエスの中で創造されたということです。3章が明らかにしているのは、キリストの計り知れない抱負が私たちの教授となり、キリストが私たちの心の中にご自身のホームを作り、私たちが満たされて神の全豊満へと至るということです。4章が明らかにしているのは、私たちが古い人を脱ぎ捨て新しい人を着るということです。5章が明らかにしているのは、私たちが霊の中で満たされ、詩と詩歌と霊の歌とで語り合い、心から神に向かって歌い漏洩するということです。6章が明らかにしているのは、私たちが主の中で力づけられ、神のすべての武具を身につけるということです。2. エペソ人への手紙におけるすべての霊的経験に対する鍵は、内なる人の中へと増強されて、支える恵みが供給されることです。エペソ3章16節から17節、どうか御父が力を持って、彼の霊を通して、あなた方を内なる人の中へと増強してくださいますように、また、キリストが信仰を通して、あなた方の心の中に、ご自身のホームを作ることができますように、また、あなた方が愛の中に根ざし、土台づけられ、3. これは教会生活、復興の生活、継続的に勝利を得る生活、不朽不滅の中で主を愛する生活をするための奇跡的で正常な道です。